ルカ6の20から26。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから。今飢えている者は幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いている者は幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。しかし富んでいるあなた方は哀れなものです。慰みをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の人々に褒められるときはあなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。教会で使っているカリキュラムゴスペルプロジェクトでは、6月、癒し主としてのイエス様、それについて学んでまいりました。7月は、教師としてのイエス様を学びます。8月は、奇跡を行う方としてのイエス様。で、イエス様の癒しも奇跡も、とても大切なものです。けれども、イエス様が最も力を注ぎ、時間をかけられたのは、教えることでありました。しかもそれは、少数の弟子たちをじっくりと訓練するということでしたね。もちろんイエス様は大勢の人々にも教えました。けれども、群衆の多くはイエス様から離れていったのです。その人たちは本当の意味ではイエス様の弟子にはなっていませんでした。昨年日本でラグビーの試合が行われましたね。で、日本のチームがベスト8まで行ったんだと思います。ラグビーっていうのは日本ではあまりポピュラーではなかったんですけれども、大勢の人たちがラグビーのファンになりました。こういうのをにわかファンというんだそうですね。で、それと同じようにイエス様の時代の群衆もその頃ポピュラーになりつつありましたイエス様を追っかけるにわかファンになっていたのです。もちろんイエス様は群衆を退けはしませんでした。彼らの中に病人があればその人たちを癒してあげました。大勢の人がもうお腹を空かしている時には奇跡を行って食べ物を与えました。でもイエス様は同時にファンとして自分についてくるのではなく、弟子となって私に従いなさい。そう人々に求められたのです。でイエス様のお心の中には、この人々を救う福音がイスラエルの国だけでなく、全世界に述べ伝えられる。世界中の人々が救われる。そういう大きなビジョンがありました。そうであったら、できるだけ多くの人を集めてと普通は考えますよね。ところがイエス様は自分についてくる群衆、彼らを相手にするのではなくて、その中から少数の弟子たちを選んで身近に置き、その弟子たちを訓練し、ごく少数の人たちに世界宣教というとてつもなく大きい事業を委ねたのです。何か常識とは逆のことをしているように見えますけれども、実はこれは社会の法則に 逆行しているのではないんです。で、今日世界中に拠点を持っています、世界企業というのは最初は皆理念を共にするごく少数の人々から始まっていますね。コンピューターのデル、それからコンビニエンスストアのセブンイレブン、グロッサリーのホールフーズ、これみんなテキサスで始まった企業ばかりですが、どれもみんな始まりは小さなものでした。たとえ数は少なくても人々が共通の理念でしっかりと結ばれていく、その時それは大きく発展するのです。今日の企業経営者は知らず知らずのうちにイエス様がなさったことを真似てその企業を大きくしたわけです。で、ある人がこんな計算をしました。もし世界にたった一人のクリスチャンしかいなかったとしても、その人が1年間に一人の人をキリストに導きます。そうすると次の年はクリスチャン2人になりますね。その2人の一人ずつがもう1年の間にもう一人の人をクリスチャンに信仰に導いたら、次の年はクリスチャンは何人ですか？4人ですね。それで計算しますと34年するとクリスチャンの数はなんと858,993,4592人になるんです。これは2020年以降の世界人口とほぼ同じになるんです。これは理論上のことかもしれませんけれども、数が少ないからといってもう私たちは何もできないんだ、そんなふうに考えてはいけないということを私たちに教えてくれます。イエス様は言われました。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。数の少なかった弟子たちをイエス様はこうして励ましました。実際イエス様の復活の後、世界宣教に出るべき人々は120名に過ぎませんでしたね。ところがこの120人が1日のうちに3000人になり、しばらくすると5000人になりました。最初教会はエルサレムにしかありませんでしたけれども、わずか40年1世代の間に教会はローマ帝国のあらゆる地域に広がっています。恐れるな小さな群れよ、イエス様の励ましの言葉は聖霊の力を伴って、実際に小さな群れは世界宣教を成し遂げていったのです。で、ところで弟子という言葉なんですが、この言葉には学ぶものという意味があります。で、学ぶものと言いましても学生という意味ではありません。イエス様に学ぶっていうのは教授であるイエス様から単位をもらう、そういうことではないのです。知識を受け取るだけでいい、これは学生だったらそうかもしれませんけれども、弟子の場合は師匠から技能だけではなくって、その職業に対する姿勢でありますとか、そこにあるスピリット、精神を学び取らなければいけないんですね。ドイツでは半分は学校に行きまして、半分は親方のもとについて実際に修行をする、そういうマイスター制度というのがあるんだそうで、それがドイツの優秀な技術者を育てていると言われています。こういう師弟関係は先生と生徒、あるいは師匠と弟子が一緒に時間を過ごさなければなりません。使徒の働きの4章というところにペテロ・ヨハネが神殿で捕まえられまして、ユダヤの最高法院の尋問を受けたということが書かれています。この時ペテロもヨハネもひるむことなくイエスはキリストである、そう証ししました。で、ユダヤの指導者たちは ペテロとヨハネの大胆さを見ました。二人が無学な普通の人であるのを知って驚きました。最高法院にいる人たちというのは祭司の家柄でありました。あるいは当時最高の教育を受けた人たちでした。ですからガリラヤの人、しかも無学な漁師たちがこんなにも理路整然と大胆に語ることができる、それを不思議に思ったのです。でも彼は気がつきました。使徒の働きの4の13に書かれているんですが、二人がイエスと共にいた。イエスと共にいた、ここにキリストの弟子となって学ぶ秘訣があります。イエス様との人格の交わりの中でイエス様ご自身から学ぶのです。それによって人は本物の弟子になることができます。でも皆さん、今イエス様は天にいらっしゃるんでしょ。現代の私たちは2000年前の弟子とは違います。どうやってイエス様と一緒にいることができるんでしょうか。イエス様は天に帰りました。でもそれと入れ替わるようにして聖霊が天から私たちのところに来てくださいました。イエス様は聖霊がご自分に代わる教師であると言っておられます。ヨハネの14の17、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないから。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。それからヨハネの16の1でもイエス様はこうおっしゃっています。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。聖霊が私たちのところに来て共にいてくださるということは、私たちがイエス様のところに行ってイエス様と一緒にいる、そういうことになるんです。聖霊が私たちの教師となってくださることは、私たちがイエス様から直接学ぶことと同じなのです。現代の私たちもイエス様と共にいてイエス様から訓練を受ける弟子になることができます。またイエス様は人たちにこうおっしゃいました。マタイの28の19と20、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。人々を教えて弟子にする、この人たちに与えられた務めは現代は教会に引き継がれています。漢字で教会っていうのは教える会と書きますね。あるいは教わる会と考えてもいいでしょう。それは教会が、人々がそこでキリストから学び、キリストの弟子となるところである。そういうことをよく言い表していると思います。現代の私たちも、聖霊と教会によって、初代の弟子たちと同じように、イエス様と共にいて、イエス様から学ぶことができる。イエス様の弟子となることができるのです。イエス様の弟子になる、それにはそれなりの覚悟というものが必要になるでしょう。で、来週は弟子の覚悟という主題でお話しすることになっています。でもその覚悟と言いましても、何か悲壮な決意をしなければいけない、そういうものではないのです。イエス様の弟子になるには確かに信仰の一歩を踏み出す、その決心が必要です。でもそれは罪から許しへ、闇から光への喜ばしい一歩、決心なのです。イエス様は言われました。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こる。 イエス様に出会ったザーカイはどうしたでしょう。大喜びでイエス様を迎えた。エルサレムに始まりました教会について聖書はこう言っています。毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれていた。使徒パウロはたくさんの手紙を書きましたが、その手紙の中に喜びという言葉を何度も何度も使っています。それがなんと30回以上あります。初代の教会は喜びにあふれた教会でした。キリストの弟子になることは皆さん喜びなんです。で、今日の箇所でもイエス様は弟子たちを見つめて、あなた方は幸いだと言ってらっしゃいます。そうなんです。弟子となる道、弟子の道は幸いの道なんです。幸い、幸せ、幸福と言いましても、私たちにはそれぞれの幸福感というものがあります。こういうのが幸せで、こういうのが幸福だ、思い描くものがありますね。の幸福の度合いを測る基準というものをそれぞれに持っています。多くの人はお金があっておいしいものをいっぱい食べて楽しく暮らして、そして人から褒められる、そういうことを幸せだと考えているでしょう。ところがイエス様は今日の24節からのところで、飛んでいるあなた方は哀れなものです、食べ飽きているあなた方は哀れなものです、今笑っているあなた方は哀れなものです、皆の人に褒められるときはあなた方は哀れなものです。こんなふうにおっしゃってる。と思うような言葉ですね。で、逆に貧しいものは幸いです。今飢えているものは幸いです。今泣いているものは幸いです。人々があなた方を憎むとき、あなた方は幸いです。そうイエス様は言ってらっしゃいます。どうしてと思うような言葉ですね。で、イエス様がこのようにおっしゃったのは、本物の幸いはその人の持って生まれた能力や家柄や境遇や、あるいは自分で努力して得た財産や持ち物、そういうものにはよらないのだということを教えるためでした。もし今私が申し上げたようなことによって人の幸不幸が決まるとしたら、幸福な人、不幸な人というのはもう生まれた時から決まっていることになります。能力や健康に恵まれないで生まれてきた人、また良い境遇や人間関係の中に生まれてこなかった人は一生涯幸福になれないということになるのです。イエス様が使った幸い、幸せという言葉は実は祝福されているという意味です。イエス様は人を本当に幸せにするのは神様からの祝福だとおっしゃいました。そしてその祝福は私たちの境遇や環境から来るものではない、神様への信頼を通して上から与えられるものだとそうおっしゃる。イエス様が哀れだと言ったその言葉は、聖書の他の箇所では災いだとか不幸だとか、あるいは忌まわしいなどとも訳されています。それは神様の祝福のない虚しいものを指しているんです。たとえ富んでいたとしても、自分の財産に頼って神様に頼らないなら、食べ飽きていたとしても、それによって神様を忘れてしまうなら、面白おかしく生きていたとしても、それが神様から離れている自分の不安をごまかすためであったら、 人に褒められていい気になっていましても、罪許されて神様に受け入れられた、その恵みをもし知らなかったら、それは本当に不幸なことだと言わざるを得ません。けれども皆さん、キリストの弟子となって、キリストに頼り、キリストに従う人生は、たとえ貧しくなったとしても、飢え渇きを覚えることがあったとしても、悲しみに落とされることがあったとしても、また人々から仲間外れにされることがあったとしても、そうしたものによっては左右されない信仰の富を持つことができる。魂の満足を得ることができる。天の喜びをキープすることができる。そして神様の愛を持つ幸いな人生を送ることができるのです。イエス様が私たちに弟子となれ、そうおっしゃるのは、神様のいらっしゃらないこの虚しい人生から救われて、神様の祝福の中を歩くように、あなた方は幸いだとイエス様が言ってくださる、その幸い祝福の中を歩くようにという招きなんです。使徒パウロはこう言っています。私たちは人に知られていないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。また、ピリピ 4-12 ではこうも言っています。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。パールはそういうことによって、神様からのこの幸い、祝福を証ししているのです。キリストの弟子として生きる私たちは皆、同じ証を持っています。弟子の道は幸いの道。イエス様は弟子たちをご覧になって、幸いだとおっしゃったではありませんか。このことを信じて、私たちもキリストの弟子としてこの週も歩んでいく、その一歩を踏み出したいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちのこの集まりはまことに小さな群れですが、主イエス様はそんな私たちに目を留め、幸いだと宣言し、恐れるなと励ましてくださいます。あなたの祝福を受け、それを他の人々と分け合うことができるため、私たちをキリストの弟子としてください。キリストに学び、キリストに従う者としてください。弟子として歩む者に約束された幸い、祝福、平安、喜び、そこに生きる私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。